今日はですね、自分探しっていうね言葉がありますけども、それをちょっとテーマにしてお話しようかなと思います。今日タイトルはですね、自分探しからの卒業というねテーマ、タイトルをつけてるんですけども、どうでしょうかね、自分探しってね、まあ、大なり小なりね、人生においてこういうことをね考えるタイミングっていうのはねあるかと思うんですよね。まあ、学生時代の進路ですとかね、まあ、働いてからもこう自分のね本当にやりたいことって何なのかなとかね、まあ、人生の目的はとか、まあ、自分にね何が合ってるのかなとかですね、まあ、常にこういったことっていうのはね大なり小なりこうね、まあ、考えていくものですしね、まあ、そういう機会がね、まあ、自分と向き合う機会っていうのは結構大事な感じもするんですけども、結構ですねこれがまあ、ちょっとこじらせてしまうというかですね、自分探しにこう迷ってしまう、まあ、迷路にちょっと迷い込んでしまったようなね状況っていうのも結構あるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、これについてのですね、まあ、これ簡単に解決っていうのは難しいことかもしれないですけども、まあ、一つの考え方ですね。僕も当然ねそういったことでいろいろ考えたりね悩んだりっていう経験もありますし、まあ、これからもねそういうことは出てくるかもしれないですけども、一つ言えるのはですね、自分探しっていうその言葉の響きでなんかない、自分をなんか見失ってるみたいなニュアンスがすごい出てくると思うんですよね。でも実際はですね、自分探しの前に自分は存在してることは間違いないので、何かそのさらにこう自分をより良くするっていうポジティブなイメージであればいいんですけども、まあ、自分は無価値であるとか、自分はなんか取るに足らないものだとかっていう、なんかそういうものがですね結構こう付随して感情としてですね入ってくる場合が結構多いので、そこはね一回こうこの自分探しっていう言葉をね使っていく上でも、あくまでもその自分自身っていうのはすでにもうですねあるもので、すでにそこにはまあ価値が存在してるっていうことをですね、いかにこう実感していってそこから展開していくっていうことですね。これがまずねやっぱ大事なことかなと思うんですよね。こう見つからないとなんか自分はなんか意味がないとか無意味だとかっていうね、なんかそれはちょっとどうかなっていうふうには思うんですよね。まあ、なかなかね自分で自分のことを認めるっていうことはねちょっと通常に抵抗が出てくることっていうのは結構多いんですけども、でもやはりこういうふうにまずですね自分自身の存在とかですね価値意味っていうのを、まあ、まずあるもんなんだって、言語化できてるかできてないかっていうのは別の話だと思うんですよね。何々は何々ですってこう、まあ、はっきり言い切れればですねそれはすっきりすると思いますけども、そう簡単ではないというかね、言語化っていうのはまた別の意味合いになってくるので、言語化できてるできてないっていうのとこう自分の存在ってこと自体はですねちょっと切り離して考えてみてもいいのかなっていうのは思うんですね。でもう一つの考え方としてですね、まあ、自分を探すっていうよりもですね、こう自分が見つかるということですね。探すっていうよりもですね、自分は見つかっていくものなんですよね。見つかっていくっていうことは、この探すっていうのは外の方に何かを探しに行ってるっていうイメージですね。キノコを探しに行くとか、なんか宝物を探しに行くっていうのは自分の外の世界に何かがあるっていう何かこうニュアンスがありますよね。でも自分が見つかるっていうのは間違いなく今の自分の中から見つかってくるっていうことなんですね。内面にから発見されていくというニュアンス、まあ、厳密な意味はねそれぞれちょっと被るところもあるかもしれないですけども、この言葉のニュアンス、僕が感じる言葉のニュアンスはそういうイメージなんですよね。だからさっきの言葉とも被ってきますけども、見つかるっていうことはそこもあるんですよね。まだ自分が、まあ、言語化できてないっていうことも含めて、潜在的なレベルも含めて、まあ、すでにあるっていうこと、しかも自分のもう持ってるっていうことですよね。 探すっていうのはちょっとこう自分の中にはないかな、外に見つけに行くというか、まあ、外に探しに行って、まあ、それをまあ取り入れるといいますかね。もちろんね、外からの情報、内からの情報、両方ともですね、価値があるとは思うんですけども、やはり大前提としてね、こうないっていう前提で、自分がもう 無であるっていうかね、無価値であるっていう前提なのか、やはりそのあるっていうことのね、革新性がある中でやっていくっていうかね、ここは違うと思うんですよね。で、何よりもその見つかるっていうイメージはこうやってみて分かることなんですよね。何かをやってみた結果、自分の中に何かこうそこに伴う感情とかですね、まあそれはいい感触も場合もあるし、ちょっとそれはやっぱり違ったなとかですね、そういういろんなことがその結果として気づくことがあるんですね。ここがすごく大事で、だから動かないと見つからないですね。止まったままでは感情とかもあまり動かないので、こうなんて言うんでしょうかね、視点が固定していくというか、非常に視野が狭くなっちゃうんですよね。で、人間ってこう動くことでいろんな外部の情報を非常に多く取り入れることができるんですね。動かないと発生しない情報っていうのが、動くことで発生する情報、感覚、感情、これがですね、非常にその見つかるっていう意味でその情報っていうのが非常に大事なんですよね。だから情報を増やすっていう意味でも、この自分が動くアクションをするっていうことによって生み出されていくこの情報量っていうのが非常に大きいものなんですね。その全部が全部、まあ多分 その中からですね、役に立つものっていうのは意外と少ないかもしれないんですけども、これをですね、無駄と思わないでほしいんですね。この本当に必要なものだけっていうのは意外とこう意外と独り善がりな考えだったりするんですよね。いろんな情報の中で取捨選択した結果、それが残ってくるっていうものなので、もともと集める情報が少なければ何も残ってこない可能性もあるってことなんで、まあやはりですね、こう気軽にアクションしてみてほしいなっていうことですね。まあ、僕なんかもこうね、こういう音声配信なんかやってるんですけどね、確信が最初から全てあったわけではなくてね、やってみた結果なんですよね。で、自分の中でこれが一つのね、価値というか、自分のいろいろと向き合うことだったりとかですね、そういったことにつながっているという感覚があるので、まあ細々とではありますけども、まあ、このようにね、続けることができてるんじゃないかなと思うんですね。まあ、ということでですね、今日はその自分探しっていうことをテーマにね、お話しさせていただきました。ぜひですね、何か参考になることがあれば嬉しいかなと思います。ということで、この音声はここで終了したいと思います。また次の音声でお会いしましょう。はい、それでは。